界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。礼。着席。
では、今日も世界史の授業を始めます。授業の前に出席を取ります。アッキーくん。
はーい。
大谷くーん。
はーい。それと、
はい。
竹千代先生の3人ですね。
はーい。これ1月一発目とか言わない方がいいですかね。
2発目ですからね。
あははは。いけねえ。じゃあ今日はこの3人で授業ですね。
はい。
はい。はい。今日の授業範囲を覚えてますか、アッキーくん。
はい、覚えてますよ。シンガポールですね。
今までやってなかったんですね、意外。
うん。島ですから
ね。なんかね、島
なんか、すでにやってそうな。
マレーシアはやりましたけどね。
ね。
おうおう。
そうそうそう。あ、いけない、注意事項忘れてた。
うん。
どうぞどうぞ。
注意事項ちょっと大谷くんお願いします。
はい。我々は、素人なんですね。歴史の専門家じゃないんです。だから、浅い、もう表層的なね、歴史しか話せませんし、時々間違えたこと言っちゃうかもしれませんけども、そこはご容赦くださいということで、それよりも歴史をね、知ることを楽しむという感じで聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はーい。
で、今日の授業範囲のシンガポールなんですが、行ったことある人？
はーい。
はーい。あるんだな、これが。
私だけ行ったことなかった
あります。うん。
ないんですよね。
あ、でも、マレーシアに行く前に、
はい。
一泊して、打ち合わせしただけなので、全然、観光とか街の様子よくわかんないんですけど、寒いホテルの部屋しか知りません。
冷房が効きすぎてってこと？
寒い、うん、効きすぎて。
まあそうですね、あっちはね。確かに。私は結構もう何十回も行ってます。
おう。
そう、シンガポールの授業をやるにあたって、
はい。
かつて、アッキーさんが担当したマレーシアの会聞いたんですよ。
まだあの時本当よちよちでしたからね。
そしたらなんとですね、
ええ、
アッキー先生だったんですよ。
そうなんですよ。
アッキー先生じゃなかったの。アッキー先生じゃなくてね、アッキー先生だったの。
ああ、その時ね。はいはい。皆さんそうだった。
その時はほら、マキ先生もいたからさ、紛らわしかったんだよ。マキ先生、アッキー先生で。
確かに。
なるほど、そこか。
そういうことだったのか。
そういうことです、理由は。
はーい。じゃあ、まずシンガポールの基礎情報からいきますね。
はい。
はーい。
はい。まずシンガポール、日本の外務省のホームページによると、正式名称がシンガポール共和国です。
うん、なるほど。
で、名前の由来はですね、ライオンを意味するサンスクリット語、シンガと、都を意味するプーラからシンガポール。ということです。
はい。
シンハービールに関係あるのか。
シンハー、あ、でも。
ライオンの絵がなんか入ったよね。
そうですね。あれもライオンの絵ですね。
うん。
関 係ありそう。
はい。
シンハービルってもともとシンガポールなんですか？どこの？
え、タイ。
タイだよね。そうだよね。ああ、はいはい。
そうそうそう、タイですね。で、場所が、マレー半島の南の端。
うんうん。
で、
うん、
マレー半島との間に1キロ、幅1キロぐらいのジョホール海峡を挟んでいる島ですね。
1キロもあるのか。
そう。いや、
ま、これ泳いで渡れる？
そう、1キロだからね。
泳いで渡れますよね。うん、なことないかな。
いや、海峡の流れは早くないのかな？
ああ、どうなんだろう。どうなんだろう。
早くはなさそうですけどね。早いのかな？
どうなんだろう。
はい。
面積が約720平方キロメートル。
うん、うん。
で、淡路島とか東京23区と同じぐらい。
なるほど。
ああ、23区ぐらいはあるんだね。
は
あ
は
あ。なんかすんごいちっちゃく感じるけど。
そうですね。
うん、うん。
まあ、このメインのシンガポール島とその周辺の50ぐらいの小さな島々からなる都市国家がこのシンガポールですね。
なるほど。
で、国旗が赤と白半々なんですけど、まあ、赤が結構印象的な色してるんですよね。
ですね。
で、その色からこのシンガポール別名小さな赤い点と呼ばれているそうです。
赤い点。
赤い。
リルレッドツ。小さな赤い点。
うんうんうん。
で、国旗の由来なんですけど、うん、赤は人類の平等という和。白が純潔と美徳。で、上半分が赤で、下半分が白ですね。
うん。
で、上半分の左肩に、三日月かな？うん、三日月と、で、三日月の右に5つの点が並んでます。点じゃない、星。
うん。
はい。
うん。で、5つの星が国民の自由、平和、進歩、平等、正義。
うん、うん。
で、三日月が若い国家の発展を実現しようとする決意を表してるんだそうです。
うん、うん。
実際、国家の成立が非常に若くてですね。
うん。
途中までの歴史、ほぼマレーシアとかあるんですけどね。
そりゃそうだよね。
同じ国だったからね。うん、
そうそうそう。で、現在の人口が約564万人。
お
で、そのうちシンガポール人と永住者が399万人ってことなので、
お
外国人が非常に多い。
なるほど。
手稼ぎとかいるのかね。
そうですね。たくさんいると思います。うん、
多いですよ。外国人。
シンガポールにいる在留邦人も 36,423名。
すごいな。
多い多い。
まあ、2017年10月現在なんで、今どうなってるかわかんないですけど、
そんなにいたか。
そう。
マレーシアより多いですもんね、シンガポールの方が。邦人が。
おー、そうなんですね。
あ
ー。で、人口密度世界第3位。
おー、もっとすごいとこあるんだ。
1位どこだと思います？
バングラデシュとか。
香港とか
ね。それがですね、
うん、違うか。
バングラデシュ意外と低かったんです。1位がマカオ。
マカオ。
あ、
マカオとか、モナコとかそういうとこか。
あ、そうそう、2位がモナコです。
あ、狭いからね。
まあ、もともと狭いからですね。
うんうん、
バングラデシュ人は多いけど、国土もそれなりにあるからな。っていうことか。密度では。
多分首都に人口がめちゃめちゃ集中してるんじゃないですかね。
うんうん。
何位だったかな？メモしとけばよかった。バングラディッシュがね、10位ですね。
ほう、すごいな。
へぇー、そんなに多いんだ。
日本は？
日本は、37位。
ほ
う。
なるほど、そういう関係ね。
はい。
日本よりは多いと。うん。
密度がね、高い。うん、
密度がね。
すごい。
で、民族構成が中華系が 74%、マレー系が 14%、インド系が 9% です。
うん、
で、もともとこの地域、マレーシアと同じ支配地域だったので、
はい。
マレーシアと一体でしたから、なので、先住民族がマレー系の民族ですね。
うん。
うん。
で、そこに中国とかインドとかインドネシア、パキスタン、スリランカ、中近東とか、多くの日本、移民がここに集まって、多民族国家が形成されました。
お。
なので、言語も多様でして、
うん、
国語がマレー語です。
うん。 うん、そうなんだ。はい、
で、公用語が4つあって、英語と中国語、北京語ですね。
うん、
と、マレー語とタミル語です。
ああ、インドもね、うん、なるほど。
うん。
はい。で、宗教がイスラム教と道教、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教とか、市長に多彩ですね。
なるほど。
まあ、民族多いから当然ちゃ当然ですね。
うん。
うん。まあ、でもやっぱチャイニーズが多いですよね。
あ、そうです。
うんうん。
だって、7割以上チャイニーズですから。
そうそうそうそう。
はい。で、経済指標だと GDP 成長率 3.1%、物価上昇率 0.4%、うん、失業率 2.1%。
お、すごいじゃん。さすが。
すごいですよね。うん、
優秀。
で、2019年版の世界競争力報告でアメリカを抜いて第1位に輝いています。あ、
競争力ね、なるほど。
そう。
競争力ね。
歴史的に見ていくと、ここほとんど無人の漁村だったんですよ。
うんうん。
シンガポールと。
うん。
これが、どういう風に発展して今のシンガポール建国されたかっていうところを歴史で見ていきたいと思います。
はい。
はい。
お願いします。
はい。まあ、大まかに言うと、イギリス植民地時代。
うん。
で、戦争を挟んで独立後という感じの流れになります。
うん、
はい、
シンガポールが歴史上初めて登場するのが3世紀です。
うん、
中国の文献に登場します。その中国の文献では、このシンガポールは、プルオチュン、ちょっと発音がどういう発音かわかんないんですけど、
うん、
プルオチュンと書かれてるそうで、マレー語で、半島の先端にある島と呼ばれてたそうです。
そのままですね。
うん、あ、もう一回言って、はい、プロオチュン
プルオチュン。
あ、多分プロが島なんですよ。プロオチュン。プロオチュンかな？
ああ。
うんうんうん、多分。
なるほど。
おい。
あ、マレー語わかるんですか？
少しわかる。
さすが。
はい、OK です。
で、13世紀ぐらい、まあ、13世紀の末ぐらいですかね、人が住み始めるんですけど、
うん、
その頃には、ここ、テマセク、海の町という意味なんですけど、テマセクとして知られています。
うん、
で、次に文献に登場してくるのが、16世紀に書かれたって言われるマレー王朝の記録、マレー年代記。
うんうん。
はい。
これによると、14世紀頃ですね、シュリビジャヤ王国の王子サンニラウタマが狩りに出かけて、この場所で、それまで見たこともないライオンみたいな動物を目にしたんだそうです。はい。それを幸運の知らせだということで、王子はその動物を見かけたこのシンガポール島をですね、ライオンの街を意味するシンガプーラと名付けたそうです。
なるほど。
はい。
なんかスリランカだっけ、ライオンの子供とか、そうそう、虎の子供どうしちゃったっけ、なんか動物の子孫だとか王様がね、あったよね。
はい。
ああ、ありましたね。
あれも確かライオンじゃなかった
です。ライオンか。それに似たような感じか。
うん、
やっぱり強いものの子孫というか出会うとかそういうのはあるんだね。
やっぱライオンとか虎とか、虎、うん、かな、そういうのを狩る習慣が王族の間にあったから、そういうのかなとか。
うん、
はい。で、この幸運の動物を見かけたこのシンガプーラ、
うん、
この場所をシュリビジャ王国の統治下に置きます。
うんうん、
で、その後ですね、5人の古代シンガプーラ王によって治められるんですね。
うん、
で、このシンガポールの位置って海洋航路のいい位置にあるじゃないですか。
うんうん、
はい。なので、やっぱり中国のジャンク船とか、アラブのダウ船とか、ポルトガルの船艦とか、
うんうん、
いろんな船舶が往来する交易の拠点として栄えます。
あ、日本のタンカーも。
そう、日本も。
まあだいぶ、
混ざってきます、うん、
最近ですけど。アウトプスコ取りたくなるもんね、どうしてもね。
なりますね。
なんかごめんなさい、ちょっと質問していいですか？なんかダウ船とかなんとか船っていうのは、はい、どういう意味なんですか？
あ、はい、ジャンク船が、木造の帆掛け船。
おー、はいはい。
はい。で、ダウ船が、これ、砲号船って呼んでいいのかな？ これも木造の船ですね。
それぞれなんか呼び方が違うんですね。
そう、そうなんですよ。
うん。
ちょっともうちょっといい説明ないかな。ダウ船の特徴は大きな三角の帆が特徴なんだそうです。アラブ商人が使ってた木造の帆船ですね。で、ジャンク船の方は、三本マストで、角形、なんかカクカクしてるな、これ。三角じゃないですね。
うん。アヘン戦争の時に絵によく出てくるよね。
あ、そうそうそう。出ます、出ます。
なるほど。
はい。
あ、これね。
で、はい、16世紀の東南アジアは貿易の世紀と呼ばれまして。この地域でアジア勢力における、あ、すいません。この地域でアジア地、うん、この地域で、アジアの人々が交易を活発に行ってました。
はい。
はい。マレーシアのマラッカ王国とか、ジョホール王国とか、タイのアユタヤ王国とか、琉球王国もそうです。孔子国家って呼ぶんですけど、漢字が港の、市場の位置で国家ですね。孔子国家。
あ、そういうふうに言うんだ、はい。なるほど。
はい。これ授業で出てくるみたいなんですよ、世界史の。
そう。って聞いたんだけど。
まあ、私の時代には習ってないな、ということでしょうか。
私も。
まあ、孔子国家って何かっていうと、交易を経済活動の基盤にした王国。ということで、まあ、堺とか博多も一種の孔子国家と言えるそうです。はい。で、これらの孔子国家にはですね、東南アジアの商人とか、中国とかインドとか、中東の商人とか、ヨーロッパの商人も滞在して、国際都市が形成されていったそうです。で、ここにヨーロッパ諸国がやってくるんですね。
ねえ、
はい。ヨーロッパ諸国はですね、このアジアの地域で貿易の拠点を確保するためにやってきます。ポルトガルがマラッカを占領して、スペインがマニラを取って、オランダがジャカルタを取って、それぞれ植民地化していく中で、イギリスがちょっと遅れてやってくるんですね。で、イギリスはまずヨーロッパから近いインドを取ろうとしてフランスと争います。で、最終的に勝って、イギリス東インド会社でインドを植民地化して、中国と貿易しようとします。で、中国に行くには、インド、カルカッタを出て、マラッカ海峡を通って、南シナ海経由で中国の海沿いの都市にたどり着きたいんですけど、この当時、そんなに一気に船で行けないので、途中で補給基地が必要ですよね。
はい。
で、本当はマラッカが良かったんですけど、当時マラッカはポルトガルの後、オランダに占領されてて、取れなかったので、で、そこでシンガポールに目をつけたのが、トーマス・スタンフォード・ラッフルズ。当時、イギリス東インド会社の職員。
ラッフルズホテルと、ね、シンガポールスリングですね。
そう。ラッフルズがシンガポールに目をつけたんですね。彼はですね、マレー語とかジャワ語とか地域の言語をよく勉強していて、あと文化とかもですね、歴史も勉強してて、東南アジア地域の研究者と言えるぐらい詳しかったんです。で、このラッフルズがシンガポール島に上陸したのが1819年の1月29日です。で、当時このシンガポール島は、ジョホール王国の領土になってました。マレーシアのにあった王国ですよね。はい。で、ジョホール王国の領土だったんですけども、支配者のスルタンは別の島に住んでて、全体的にはオランダの影響下だったんですよ。でもラッフルズ、ここが欲しいので、いろいろ調べまして、現在のスルタンには実は兄がいて、で、兄は王位継承争いに負けて不満を持ってたんですね。で、それでラッフルズは兄と交渉をして、兄を正当なスルタンであるということで就任させて、で、スルタンに毎年5000ドル年金払うことの交換に、シンガポール川の、河口付近の一帯をイギリス東インド会社の領土とするという取引をしたんです。
買ったな。
そう。で、この条約が結ばれたのが、上陸したの翌月、2月6日ですね。
うん、
いいですか？上陸したの1月29日で、うん、条約結んだのが2月6日です。仕事早い。
早いな。
はい。条約が結ばれて、イギリスの植民地シンガポールが誕生しました。
うんうん、
ただですね、これ、実はイギリス東インド会社本部は了解してない。
うん、
ラッフルズが勝手にやった。
うん、となるとどうなるんですか？
なので、越権行為として非難されます。
あら。
はい。で、当然ながら、オランダも何勝手なことしてんだと。
はい。
オランダの領土だぞと。
うん。
いうことで、イギリスのシンガポール植民地化に反対します。
うん。
まあ、ただですね、最終的には既成事実がものを言って丸く収まって、ここはイギリスの東インド会社の領土になった。
そうなんだ。
そう。
実行支配したかな。
ね、
そう、
うん。
そうなんですよ。
なるほどね。
で、1824年になると、スルタンとの契約を新しくして、うん、毎年1万8000ドルを支払う条件で、シンガポール島全体をイギリスの植民地にします。
ああ、なんか最初は全体じゃなかったのか、
う
ん。
そう。最初はシンガポール川の河口付近一帯で、
うん、
シンガポール川。
ちょっと地図
どこにあるんだろう。
確かにどこにあるんだろう。
あの、今のね、大統領官邸とか、国会とか、はい、
シンガポールの、オーチャード通りとか。島のにある川なのか。
そう、島にある。
マレー半島かじゃなくて、ね。
島の、はい、結構ごく一部なんですけど。
まあ、延長短いだろうね、川の長さも。
シンガポール川ちっちゃいね。
そうそうそう。シンガポール島って、ひし形みたいな。
うんうんうん。
ひな祭りのひし餅みたいな感じのひし形なんですけど、
うんうん、
それの下のとんがりあたりです。
そうそう、下の方の。
そうそうそう。
セントーサーアイランド、ブラニ島からさらに。
そうそう。
上に行ったところですね、ちょっと。
そうです、そうです。
おお。
なるほどね。
はい、
うんうん。
で、スルタンに支払うお金増やして、その後、
はい、
島全体を植民地にしました。
へえ、そうなんだ。
はい。
なるほど。
はい。で、その後ですね、シンガポール中継貿易地点として急激な成長を遂げていきます。
うんうん、
で、成長していくところには仕事があるので、他の国々から多くの移住者も入ってきます。
ほう。
で、植民地化当初、うん、1819年の時点で150人くらいいたって言われてるんですけど。
150人？
はい、そう、150人。
人か。
どこに？シンガポールに？
シンガポール。
150人なんだね。
うん、
そう、うん。だったんですけど、まあ、ちょっと先ですけどね、うん、1900年の頭ぐらいで23万人になってます。
すごい桁が。
爆。
すごい。
爆増してるね。
そうそうそう。そうなんですよ。で、それが今や564万人ですから。
さらに。
そう。だ本当にもともと住んでた人って、
うん、
ほぼいなくて、
うん。ですよね。
そう。で、ここの支配者だったスルタンは、お金でイギリスに売って、
うん、
で、自分はお金を儲けたから全然文句ないし、
うんうん、
お金払ったイギリスもそれ以上に貿易で儲けてるんで、
うん、
ここの植民地支配に関しては、なんていうか、何かを奪われた人っていうのがいないっていう。
うん。ほう。もともとそんなに住んでないから、住んでる場所を奪われたわけでもないっていうことか。
そうです。
なるほどね。うん。
で、多くの移住者が入ってきて、
うん。
はい。
だいたい4つの民族に分類されます。
うん。
で、まず1つ目がマレー人ですね。
うん。
ここもともとマレーシアのジョホール王国の領土だったので、マレー人が土着民族に当たります。
うん。
お。
で、貿易拠点として栄えてくると、マレーシアの各地からさらにシンガポール島にやってくる。
うん、
し、あと、インドネシア各地からも来て、
うん、
で、まあ、インドネシアの人々も、分類としてはマレー人に分類されます。
う
なるほど。
はい。
まあ、対岸だもんね。南側の、ね。
そう、すぐ近くですからね。
まあ、言葉もね、あんまり変わらないから。
あ、そうなんだ。
ああ、そうですね。
ほとんど。そうそうそうなのよ。通じます、お互い。
ほ
う。で、民族、二つ目が中国人ですね。
うん。
はい。一番多いです。
多い。
はい。仕事があるという噂でやってきた人々で、
うん。
地理的に近い福建省、広東省、海南省、うんうん、南の方ですね、
うんうん、
の出身者が多いです。
ね、
はい。で、まあ、この後、話していく歴史の中では、華人と呼ばれます。
うん。
あの、中華の華の華人ですね。
うん。
はい。で、三つ目、インド人。
うん。
インド人も中国同様仕事があるという噂でやってきました。
なるほど。
で、地理的に近い南インドから来たドラビダ系民族のタミル人が多いです。
うん。
はい。で、タミル人はヒンドゥー教徒が多いんですけど、
うん。
北部のですね、パンジャーブ地方から来たイスラム教徒とか、シーク教徒もいます。
うん。
で、四つ目がユーラシア人ですね。
うん。
ユーラシア。
はい、そうなんですよ、はい。ユーラシア人っているんです
か、ね、いるの
元はヨーロッパ人です。
I'm ユーラシアンって言います。
おー。
マレー人でもないし、うんうん、ちょっとヨーロッパ系の顔してるんですよ。
おー、そうなんですね。
だからちょっとミックスっていうか、ポルトガルとか、オランダ人のミックスだったり、っていうのがユーラシアンですね、うん。
そうなんですよ。植民地政府の役人とか、貿易商売の仕事目当てで来たイギリス人、ポルトガル人、オランダ人がほとんどで、
うん。
で、まあ、家族持ちの人は家族帯同できたりとか、うん、家族と一緒に来たりとか、うんうん、まあ家族を置いて、まあいずれ帰るしっていうのとか、
うん、
で、独身者で来た人の中にはアジア人女性と結婚した人がいて、うん、でその根結がユーラシア人って呼ばれます。
うん、なるほど、う
ん。だから最初わかんなかったですもん、はい、ユーラシアンって言われても。
ああ。
I'm ユーラシアンって言われて、
はいはい、
どういう意味なんだろうって思って調べた経緯がありますね。
は
い、
おー。
クラシアンじゃないよね。クラシアンシン、クラシアン。
なんでそんな。ね、あ、お笑いするって
急に CM が入った。急に CM が入った。
いや、歴史のコンサート行くとさ、それやるんだよね。
あ、そうなんですか、
うん、稲穂ってやるんだよね。で、クラシアンシン、クラシアン出てくるんだよね。
あ、出てくる。
出てくるでしょ。
出てくる。
ちょっと歴史よね、ちゃんと。
う
ん、
そうです。
ダメですね。はい。はい。
あ、ごめん、歴史っていうのはミュージシャンの歴史ね。
そうだよ。
そうそうそう。
唐突にそこだけ言っても、わからない人はいるかなと、聞いてる方は、と思ったんです。
この回初見、この回が初見だと混乱しちゃう。
はい。
はい。
はい。で、こうした、多様な人々が、どんどん増え続けるんですね。
うん。
で、無秩序に街が拡大していく、この問題を解決するために、ラッフルズがですね、ラッフルズタウンプラン、別名ジャクソンプランという都市計画を打ち出します。これが1822年です。だからあれですね。シンガポール島全体をイギリスが、植民地化するちょっと前ですね。このラッフルズタウンプラン。はい。どういう計画かと言いますと、民族グループ別に4つの居住エリアを建設します。で、シンガポール川河口付近一帯を市街地として、中心部にイギリス植民地政府機関とヨーロッパ人の居住地を設置。で、その周囲をアジア人移民の居住地にする。というのが基本的なコンセプトです。で、ヨーロッパタウンはヨーロッパの貿易商人とユーラシア人。あと、富裕層のアジア人の居住地区。で、中華系の人々が、現在のチャイナタウンとシンガポール川の南、南東部ですね。はい。で、インド系の人々はチャイナタウン北部のチュリアカンポン、そしてイスラム教徒と、マレー系とアラブ系の移住者はカンポングラム、それぞれ民族別に居住地を指定しました。はい。現在もですね、チャイナタウンとかリトルインディアとかマレー街とかブギス街、地名がありますよね。それがこの時の名残です。はい。で、なんでこんなことしたかっていうと、
はい。
まあ、異民族間、争いが起きてしまうので、やっぱ文化の違いとかね。
うん、
なので、それを防止するっていうのと、あと、イギリス植民地支配への不満が一つにまとまることの防止ですね。
うん、
イギリスお得意の分割統治をここでもやったわけです。
なるほどね。
はい。 で、シンガポールは貿易拠点として発展を続けまして、主要な銀行とか商業協会とか、うん、商工会議所っていうのが、設立されていって、1832年、イギリスの海峡植民地の首都に定められます。うん、海峡植民地っていうのがペナン、マラッカ、シンガポール3つを合わせた、ものです。これの首都に定められました。
この辺の海峡、マラッカ海峡周辺ってことね。
そうですね。うん、で、1924年になると、シンガポール北部とマレーシアのジョホールバルを結ぶ、コーズウェイ開通します。
お、
19世紀末、マレーシアもイギリス植民地になってましたので、マレーシアのスズとかゴムをシンガポール経由で輸出してました。うん、で、このコーズウェイができて、マレーシアとの経済的一体化が進んでいきます。
うん、
で、シンガポールが発展していくにつれて移民がどんどん増えていきます。で、人口も増えていくんですけど、移民の多くはですね、男性の出稼ぎ労働者でして、
うん、
で、出稼ぎなので、シンガポールは一時的な出稼ぎの場、いずれは母国に帰る、そういう人々ばっかりだったんですよ。
うん、
なので、民族とか言語とか宗教によってそれぞれ集団に分かれていて、で、その集団の小さな社会の中で仕事も生活も済ませていて、他の集団とはほとんど交わってなかったんですね。
うん、
なので、同じシンガポール島に住んでるけど、みんなバラバラ。
なるほど。
まあ、自分が一時的に住んでる場所だから、一時的に住みよければそれで OK じゃないですか。
うん、
なので、シンガポールに帰属する意識もないし、政治的な関心もない。
うん、
まあ、植民地の政府にとってはそれはとても都合が良かったんですけど、
うんうんうんうん、
ただそれだと国家にはなれないじゃないですか、
うん、
はい、で、転機が訪れるのが日本による占領時代なんですよ、
うん、
お、来た来た来た、
日本がなんでシンガポールを狙ったかっていうところなんですけど、
うん、
日本1868年に明治維新がありましたよね、
うん、
はい、で、その後富国強兵策を進めて日清日露で勝利をして、日本をどんどん拡張していく政策を取りますね、
うん。
で、そこで邪魔になるのがシンガポールにあるイギリス軍の基地なんです。
うん、
で、イギリスは日本を警戒して、シンガポールに、基地とか飛行場を建設して、大砲も配備して、それまで自由貿易港シンガポールだったんですけど、いつの間にか強固な軍事要塞になってたんですよ。
うん、
もう日本が南から攻めてくることを警戒して、うん、南からの攻めに対して強固に建設していったんですね。
うん、
で、その予想に反して、日本は北から攻撃した。
お、
あそこからね、コタバルから入ってったからね。
そうそうそう、そうなんですよ。1941年の12月8日。
ね、そうそうそうそう。
真珠湾攻撃の1時間ぐらい前に、タイ南部のパタニとマレーシア北部、北東部のコタバルに上陸して、
うんうん、
シンガポールの空港も空爆します、
うん、
で、イギリス北から来るなんて全然予想してなかったので、
うん、
あっという間にマレー半島全域を制圧して、日本軍がシンガポールを攻撃します、
うんうん、
それが、1942年の2月8日ですね、
うん、
なんで、日本軍が上陸して2ヶ月か、はい、
うん、
で、2月8日にシンガポールを攻撃開始して、
うん、
そこから1週間でイギリス軍は無条件降伏します。
ここでは勝ってるんだよね、日本軍がね。
そうなんですよ。
うん、
そう、一時は難攻不落の要塞ともで言われたシンガポールなんですけど、
うんうん、
1週間で無条件降伏して、うん、湘南島と改名されます。
おお、見たことあるな。
そう。昭和の時代に得た南の島ということで湘南島です。
あ、そっちの湘か。なるほど、なるほど。
そう。そうです、そうです。
はい。
湘南ですね。
ちょっと、笑ってない、笑ってない、そうそうそう、笑ってしまった。
そうですね。
はい。
はい。で、日本は、ヨーロッパ支配からの解放っていうので東南アジアに出ていきましたけど、
うんうん。
まあ、なので、一部のイギリス兵捕虜に対して過酷な強制労働を課したんですが、うん、シンガポールの住民に対しても、厳しい統制管理を行ったんですね。
うん、
そのうちの一つが、中国人の粛清です。
うん、
はい。 シンガポールなど、まあ、シンガポールの他にも移民の中国人って東南アジアにいましたけど、
うん、
その移民中国人たちがですね、中国の抗日運動の支援を行ったと考えまして、
ああ、はいはいはい。
はい。
うん、
で、中国人男性を集めて、反日主義者とか共産主義者とか、あとイギリス協力者、そういうものではないかっていうのを検証して、該当するとされたものは虐殺されました。
スパイだね。
はい。
まあ、日本にとってスパイとみなされたチャイニーズは虐殺されるっていうことですよね。
そうです。
なるほど。
で、この時何人殺されたかっていうのは、まあ、戦時中のことっていうのもあって、定かではないんですけども、
うん、
戦後ですね、建設工事中にこの時の犠牲者の遺骨が大量に見つかって、
うん、
はい、決裁問題、血の債務ですね、
うん、
決裁問題として大きな政治問題に発展しました。
うん、
で、後に首相になるリー・クアンユー、当時18歳だったんですけど、
うん、
彼もこの粛清の犠牲になるところだったんですが、うん、生き手を利かせて逃げて難を逃れてます。
そうなんだ。
リー家のリーさんだね。
そう、
うん。
この時、犠牲になってたらどうなってたか。
ならない、ならない。強い。彼は強いので。はい。
はい。
うん、
で、他にもですね、5000万海峡ドルの強制献金っていうのを、集めましたね。
なん海峡ドル、はい、その海峡の植民地時代のこと？
あ、そうそう、ですです。まあ、なんで献金させたかっていうと、日本をどんどん拡張していくと、当時にお金が必要になるんですね。で、当時に必要なお金を寄付金でやろうとしまして、住民たちに、強制的に金額を割り振って、
うん、
寄付させた、
うん。
うん。
強制的で寄付なのかっていう。
そうですね。
税金のようだね。
いいツッコミありがとうございます。
うん、
そうなんですよ。で、住民たちは、やっぱ多額なお金だったので、
うん、
家財道具売ったりして、借金したりして、なんとかお金を集めたんですけど、
ほうほ、
ん、
う。
まあ、生活苦しくなっちゃいますよね。
うん、
あと、日本化政策ですね。
ほう
ん。
まあ、他でもやってましたけど、
うん、
イギリス支配下でヨーロッパ化したシンガポールを日本文化で作り変える。
う
ん、で、それで、大東亜共栄圏の日本文化の拠点にしようとしたんですね。
うんうんうん、
で、神社の参拝強制したりとか、
うん
うん、
シンガポールいろんな宗教の人いるのに、
うん
うん、
そっか、全員にってことか。
全員にです、
うん、
で、あと憲兵隊による恐怖統治をしたりとか、
うん
うん、
やっぱここでもあの隣組制度はここでも作ったんですよね、
うん、
隣組制度、
お互いに監視して密告させるでしょ。
そうそう。
はい。
連帯責任になっちゃうね。
そうなんです。で、言うこと聞かないとか、反抗的ってみなされた人は、
うん、
厳しい処罰を受けたり、中には見せしめで殺されたりとかですね。あとですね、経済が大混乱したんですね。
あら、
日本は、マレーシアの側から攻撃したじゃないですか。
うん。
うん、
で、北から攻撃したから、戦火を逃れて多くの人が南に逃げてきて、
うん、
で、シンガポール島にたどり着いてたわけですよ、
うん
うん。
で、戦争前の約2倍の100万人がいたんですね。逃げてきた人たち入れて。で、シンガポールって、まあ今もそうですけど、食料とか日用品ほとんど輸入に頼ってるんですよ。
うんうん、
で、戦争をすると、貿易が途絶えますね。
うん、
で、普通の国でも経済混乱起きて、一般の人々の生活は苦しくなるんですけど、
うん、
シンガポールほとんど輸入なので、うん、普通の国以上に生活物資がなくなっちゃったんですね。
そうだよね。
はい、
うん。
で、その状況で日本軍、バナナ紙幣って呼ばれる、戦時中の軍票ですかね、お金を大量に発行しちゃったので、
うん、
高インフレが起きます。
うん、
あらま。
はい。で、ますます生活苦しい。っていう状況になりました。
うんうん。
だってすごいですよ。卵1個ね、10セントだったのが35ドルかね。
うん、高い。嘘。すごいね。
はい。
あ、
米はですね、0.6 キロが50セントだったんですけど、
うん、
75ドル。
高い。
高いよ。
高いよ。 大変だ、シンガポール。
で、当時の体制も、ひっくり返したので混乱が起きます。うん、イギリス植民地時代って、社会的な序列がですね、一番トップにいたのが支配者のイギリス人です。
うんうん、
で、その下にユーラシア人と英語を話すクイーンズチャイニーズがいたんですけど、
うん
うん、それをひっくり返しまして、まずイギリス人を追放して、
うん、
で、ユーラシア人とクイーンズチャイニーズ、
うん、
アジア人じゃないとして排除します。
はい。
で、多数派の中国人は、さっき言ったように粛清をして、徹底的に抑圧して、
うん、
で、少数派のマレー人とインド人が親日的っていうことで優遇されたんです。
なるほどね。
なので、社会秩序をぐるっとひっくり返しちゃったんですね。
うんうんうん。
で、そうすると、やっぱ、みんな今までのルールがなくなるので、不安定な状態になりますし、
うん、
あと、アジアを欧米諸国の支配から解放するって言ってるのに、中国人を弾圧するのはなんでっていうので、
うん、
矛盾が起きてました。
うん、
で、この、非常に過酷なこの日本統治時代ですね、
うん、
3年と8ヶ月なんですけど、
うん、
この時代を経験して、イギリス支配が絶対ではないっていうことと、あと、シンガポール住民の生活を守るのは自分たちしかいない。外国人は自分たちを支配する権利がないっていう意識がだんだんと生まれていったんです。
お、自分の国だって、
そう。
思う人が増えたの。
そうなんです。
自分の国を作りたいっていう。
そうなんです。1945年、日本が降伏しますよね。
うんうん。
で、降伏して、まずシンガポールはイギリスの支配下に戻りました。
はい。
うん。
はい。で、イギリスの支配下に戻したんですけど、まあ、イギリスもですね、植民地支配復活させたんですけど、他の植民地もね、だんだん独立し始めていって、
うん、
将来的に独立は避けられないなっていうことで、部分的に自治権を与えていくようになります。
うん、
1946年の4月1日、この時点では、マラッカとペナをマレー半島の本土と合体させて、マレア連合。これマレーシアの原型ですよね。
うん
う
ん、
で、シンガポールをこの時マレーシアから切り離して単独の直轄植民地にします。
ああ、なんかそんなのやったね、歴史でね。
ね、うん、そうそうそうそう。
マレーシアの歴史で。
そう、それまでずっとマレーシアと一緒だったシンガポール、ここで初めて切り離されるんですね。
うん
まあ、イギリスにとってシンガポールが軍事的にも経済的にも重要になったっていうことと、うん、あとですね、マレーシアの側で、シンガポール華人の政治経済力が強いっていうのを懸念したので、
うんうん、
それで、別になりました。
シンガポール華人？
シンガポールのチャイニーズ
の経済力が強い。
そう。
うんうんうん。そうだね。
やっぱほら、マレーシアは、マレー人のための国家作ろうとしてたから。
そうですね。
はい。
今も変わらず、みたいな。
そうですね。
うん、うん。
で、1948年になると、立法評議会と制限選挙が導入されます。
ほう。
で、これが55年になると、1955年になると、
うん。
財政と外交と軍事以外の自治権を持った自治政府の樹立が認められます。はい。で、こうして、だんだん、自治権が認められていく中で、シンガポールの住民の中でも、政治社会集団の動きが活発化していって、独立運動へとつながっていきます。で、主にですね、二つの集団があって、で、そのうちの一つが英語教育集団。で、この集団はですね、華人、マレー人、インド人、ユーラシア人とか、民族、いろんな人たちから集まっていて、彼らに共通しているのは、現地生まれと英語で教育を受けたっていうことです。
なるほど。うんうん、
で彼らはですね、日本占領時代に、自分たちがイギリス社会に受け入れられないっていうことを自覚しまして、で、自分たちが帰属するのはシンガポールであるっていう、シンガポールの帰属意識が確立されていったんですね。
うんうん
うん、
で、この代表格がリー・カンユーです。
うん、
リー・カンユーはシンガポール生まれの華人4世で英語教育のエリート弁護士ですね。
うん、
で、もう一つの集団が、加護の教育集団ですね。
加護？
加護。はい。
加護。
チャイニーズ、マンダリンか。
あ、
言葉で分かれてたのね。
そうですね。
シンガポールの人たちは、やっぱりその当時から、はい、今はほとんどそのマレーシアの方でも、
はい、
あのマンダリンを喋るんですけど、シンガポールの人たちはもともとマンダリンだった気がする。
あ、
マンダリンがよく喋られてた？
お
ー。かな？
そうなんですね。
マレーシアはどちらかというとカントニーズ。だったんですけど、今はもうほとんどみんなマンダリン喋りますけど。
へぇ、
そうそうそう。多分そのリー・クワンユーもハッカの人だから。
あ、そうそう。
そうですよね。まあ一応ハッカという言葉もあって、
はい。
まあハッカも喋るだろうなって感じですね。いいですよ。ごめんなさいね。
うん、リー・クワンユーね、うん、政治になってからですね、中国語。うん、
あ、じゃあ、もともとはやっぱり英語教育の人だから。
そうなんです。もともとは、現地化したプラナカン歌人として、主に英語とマレー語を伝っていったんですよ。で、教育は、
後からなんだ。
そう、教育は基本的に英語。初等教育も英語だし、大学もケンブリッジに行ってますし。
おぉ、イギリス留学。
そう。で、この中華系の、加護教育集団の人々なんですけど、彼らはですね、日本の占領時代が終わると、戦前と同じ生活にまず戻ったんですよ。シンガポールで働いて、母国、家族に送金して、いずれ中国に帰るって、そういう生活に戻るはずだったんです。
うんうん。
うん。
それが、1949年、中国が変わるんですね。中国共産党が中華人民共和国を建国します。
怖いよね。
で、そうすると、この時まだシンガポール、イギリス統治下じゃないですか。
うん。
イギリスは反共産主義陣営だったので、共産主義がシンガポールに波及することを恐れます。
お、恐れるよね。
はい。で、波及しないように、中国からの新規の移民と、うん、中国とシンガポールの往来を禁止。
賢い。
で、そうすると、出稼ぎで来ている人々は、うん、中国に帰るか、はい、シンガポールに留まるかっていう選択をしなければいけなくなったんです。
あ、そういう背景があるんですね。
はい。
うん、
で、強い愛国派とかの少数の人々は、中国に戻ったんですけど、うん、多くの人々は、やっぱこれからの中国がどうなっていくかわからない。まず国家がどうなっていくかわかんないと自分の生活もどんなかわからないじゃないですか。
うん。戻らなくて正解。
一方でね、仕事も仲間も生活基盤も全部シンガポールにある。
うん。
なので多くの人々はシンガポールに残ったんです。で、この集団の代表格が、うん、労働組合運動を組織したリム・シンチョンとホー・シーさ
ん
という若者二人だ、ね。
へー。
で、この二つの集団、うん、全然、今説明しただけでも全然違うってわかると思うんですけど、英語教育集団の方はイギリス的な国家を志向してました。
うん、
で、加護教育集団は中国的な文化をベースとした国家、
うん、
または社会主義な国家を志向してました。
うんうん、
なので、国家の志向も全然違いますし、あと、元々の教育言語も違うから、社会的な接点も全然ない。
うん。
本当だね、なんかね。そんなにバリバリな共産圏な感じしなかった、その過去の人たちが。
で、この二つの集団を反イギリスで結びつけて共闘体制を取ったのがリー・クアンユーだったんですよ。う
ん、ああ、なるほど、ね。
やっぱね、エリート弁護士は弁が立つんですよね。うん、
大変だよね、まとめるの。
はい。
やっぱすごいね、戦術がね。
で、そう、中華系の人々が、反イギリスで捕まったりとかした時に、
うんうん、
リュウ・クアンユーがね、弁護してね、助けたりとか。
うん、
はい、そういうこともしてたそうです。
なるほど。
で、二つの集団が結びついて、うん、1954年11月21日、人民行動党が誕生します。
へ
ぇー。で、1959年になると、
うん、
イギリスからですね、外交と国防以外の実権が獲得されます。で、それでシンガポール自治州になるんですね。
うんうんうん、
で、この年に初の総選挙が行われて、人民行動党が43議席、過半数を獲得して、リー・クアンユーが、自治州の初代首相に就任します。
うん、
この当時、リー・クアンユー35歳。
うん、若いね。
若い。
うん、
で、リー・クアンユーはですね、マレーシアと一体化することがシンガポールの生きる道だということで、この後マレーシアと、一緒になることを目指して運動していくんですね。
うん。
まあ、なんでマレーシアと一緒になりたかったかっていうと、まずシンガポールもともとマレー社会の一部だった。
うん。
で、シンガポール単独では、水とか食料とか得られないから、うん、どうしてもやっぱマレーシアに依存せざるを得ない。
はい。
で、あとイギリスから独立して、経済活動をしようとしたときに、製造業を起こしたんですね、
うん。
やっぱ製造業って雇用をたくさん作るからなんですよ。
うんうん、
政権誕生当時ですね、失業率 10% を超えていたので、
うん、
国民にすぐに仕事を提供しないと、
うん、
支持率落ちちゃうんで。
うんうん、
でなので、製造業をやると。ただ製造業、売り先がないと困るじゃないですか。なので、市場としてマレーシアが欲しかったんですよ。
なるほどね。
まあね。
で、一方、マレーシア側のメリットとしてはですね、シンガポールの共産化を防ぐっていうのがあるんですね。
うん。
お、一緒なら。
そう。で、マレーシアが独立したのが、あ、いつでしたっけ
20何年だったんだよな、つい最近。独立して。そう。20何年目とかじゃなかったっけな。ついそのカードのやり取りをしたから、そのカードをちょっと探してるんだけど。
カード？ああ、うん。そういうのがあるんですね。
そうそうそうそう。なんかおはようカードとかいろいろみんな送ってくるんですよ、あっちの友達は。あ、63年か。今年で、2020年で独立して63年ですね。
今年、2021年ですけどね。
あ、年明けたから。1957年だ、独立。
ああ。
うんうん。
取り年ね。
取り年。
そうっすね。
ですね。
ありがとうございます。
はい。
1957年は、マラヤ連邦が成立した年ですね。マレーシアとして単体で独立するのは1963年になります。でもマレーシアの人にとってはね、支配下から独立したということで1957年が心に残ってるんでしょうね。
はい。で、1957年マレーシアが独立して、シンガポールがそこにくっつくかっていうところで、
うん、
で、まあ国内で様々議論とか、
うん、
駆け引きとか、
うんうん、
いろいろあった上で、1963年の9月、
うんうん、
9月16日ですね、
うん、
マレーシアの一つの州として加わります。
ほ
う。で、ここでイギリスの植民地支配が終わります、
うん。
イギリス植民地支配長いですよ。日本支配挟んで140年、イギリスの支配下だったんですよ。
長いね。
はい。
あやっぱりなんかその英語も、
はい、
うーん、60代の人たちの方が上手なような気がする。教育受けてる人はなんだろう、もうちょっと年いってる人たちの方が。
おー、そうなんですね。
うん。
で、マレーシアと一緒になったシンガポールなんですけど、うん、
はい、
もともとこの人民行動党って、英語教育集団と加護教育集団の2つあるってお伝えしましたよね。
うん。
で、加護教育集団ね、やっぱ人数がめちゃめちゃ多いんですよ。で、そもそも英語教育集団と加護教育集団が手を組んだのも、
うん、
英語教育集団って英語教育を受けたエリートの集団で、民衆の支持が薄いっていう弱点があったんですよ。
うんうん、
で、加護教育集団は、とりあえず数めちゃめちゃ多いんですよ。
うん。
で、だけど、 やっぱこう、弁舌が立って、何ですかね、政策立てれるとか、そういう実行力は、英語教育集団の方があって、まあ、それで手を組んだわけですね。
はい。
で、その状態でマレーシアと組んだ。
うん、
で、マレーシアは、マレー人のための国家を目指してましたよね。
うんうん。
マレー人優遇政策だからね。
はい。で、そもそも、戦後、1946年の時、一回シンガポール、マレーシアから切り離したのも、
うん、
シンガポールのチャイニーズの政治経済力を懸念したからです。彼らが強すぎるから。
一緒になってたらもうやられてたと思いますね。
そう。
マレー人がね。
で、
うんうん、
ですよね。
なるほど。
で、それで、シンガポールとマレーシア、1963年一緒になりました。
うん、
で、英語教育集団と加護教育集団、もともと対立しています。
うん、
で、加護教育集団を叩くっていうところで、リー・クアンユーと、マレーシア側が手を組むんです。
うんうん、
政府の権限をフルに活用してですね、
うん、
銀行口座凍結したりとか、いや、お金ないと活用できないんで。
うん、
あ、誰が誰の？
あ、この、加護教育集団。
ほうほうほう。
彼らの活動資金の銀行口座を凍結して、戦えなくしたりとか。
マレーシア側が？
あ、いや、
リークアンユーが。
リークアンユー
が。リークアンユーが。リークアンユーが。
人民行動党のリークアンユー側。
おー、オッケー。
はい。
でも、人民行動党の中に、加護の人もいっぱいいるわけでしょ？
いるです。
内部対立みたいな。
ねえ、なんかね、複雑な感じですね。
あ、違う、ごめんなさい、その前に分裂してた。
分裂してた。
人民行動党の中で、その、英語教育集団と、加護教育集団の中でも共産系グループですね。
お
ー。で、共産系が分立して、社会主義戦線を作った。
なるほど。
怖いなぁ。はい。
で、マレーシアは、シンガポールの共産化を防ぎたかったから、社会主義戦線叩くのには賛成だった。
なるほど。
で、その社会主義戦線の活動資金源の口座の凍結とか、共産系グループの主要指導者を逮捕とか、そう、マレーシアのうちの一つの州になったので、シンガポールが。
はい。
で、マレーシアの中の州の一つの政権が共産系になるのは絶対にダメだったんですよ、マレーシア的には。
うんうん。
ああ、そうだろうね。合わないね。
はい、
はい。合わない。
なので、共産主義戦線の主要な指導者を根こそぎ逮捕して、
うん、
頭脳を奪って選挙で戦えなくしたの。お金と頭脳を奪っちゃった。
うん。すごいね。
はい。で、それで、その後行われた選挙で、負けて、で、指導者もあまり良くなくて、どんどん、弱体化していき。で、最終的には、英語教育グループ、英語教育集団の方が、メインで国づくりに邁進していくわけです。
うん、
リー・クアンユー独裁ですか？
はい。だリー・クアンユーね、最大の挫折を味わうわけですね。
うん
1965年8月9日、
うん、
マレーシア連邦から追い出されます。
お、追い出されるのか。
はい。
そうなんだよね。
で、
うん。
マレーシアと一緒になったシンガポールですけど、
うん。
マレーシアはやっぱりマレー人の国を作ろうってやってたじゃないですか。うん、VQ は政策ですけど。
うん。
うん。
うん、
でも、リー・クアンユーはそうじゃなかったので、
うんうん。
そこでやっぱり決定的に合わなかったんですよ。
まあそりゃそうだよね。
まあ発端としては経済開発ですね。
うんうん。今でもマレーシアブミプトラだから。
はい。
一緒にやってたらもう全然チャイニーズに飲み込まれてたと思う。
なるほど。
みんなが同じ立場で、はい、同じ権利を持ってるのだとしたら、やっぱり多分チャイニーズにはかなわないから、はい、
うん、
ブミプトラという政策があって、ね、マレー人はやっぱり守られてるんですよね。
で、もう発端としては、
うん、
国家の開発の中で、やっぱりシンガポールはもうすでに国民所得が高くて、それに比べると、
うん、
マレーシア人、
うん、
マレー人の方は少なかったので、やっぱ中央政府としては、
うん、
シンガポールの開発は後回しになるわけですよね。
うんうん。
やっぱそうするとシンガポールの不満は高まるんですよ。中央政府に無視されてるって。
ああ。
で、じゃあ中央政府に自分たちのシンガポールの代表を送り込もう。で、やったんですけど、
うん。
1964年のマレーシア総選挙で、10人出して1人しか当選しなかった。
うん。
まずい。シンガポールが飲み込まれちゃう。
はいはい、で、マレー人側からすると、
うん、
マレー人の国を作ろうっていう国家体制を、
うん、
リー・クアンユー率いる国民、人民行動党が、
うん、
体制を壊そうとしてるっていう風に見えるんですね。
うん、ああ、なるほど。
はい、うんうん。なので、マレー人優位のマレーシアを作ろうとする中央政府と、すべての民族を平等に扱おうっていうシンガポールと、やっぱ合わなくて、
うん。ですよね。
はい。
うん、
で、それで、民族の衝突が発生してですね。
うん。
うんうん。
まあ、死者が出るようなことも、事件も起きまして。
うん。
で、これ以上衝突が起きるのは良くないと、
うん、
当時のあの、マレーシアのラーマン首相が、
うん、
決断して、シンガポールをマレーシアから追放。
うん。
ほうほう。1963年。
はい。
うん、
1965年の8月9日です。
ん
?65 年に追い出したの？
そう、63年に一緒になったけど、65年に追い出された。
短かったね。
2年ですね。
うん、
はい。分離発表の記者会見で、リー・クアンユー泣きながら、この、
ね
ことの顛末を報告したと。
なんか知らされてなかったんだよね。
なんか突然だったみたいですね。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
うん、
まあそもそも63年のシンガポールのマレーシア加入もラーマン首相が容認したことだったので、
うん、
ラーマン首相が追い出すって言われたらもうしょうがないみたいな。
ああ、う
ん。はい。
独立しましたねシンガポールがね。
うん。
はい。
まあ、今の発展ですからね、
うん
うん
うん、
でこの1965年8月9日がシンガポール独立の日なんですけども、
あ、そうなんだ、
うんうん、
そう、ただ独立の日リー・クアンユー泣いてたんですね。
なんで
泣いて、あ、その自分がもう政治家の信念として、
うん、
マレーシアと一緒になってなるのがシンガポールにとって最善の道って信じて進めてきたのに、
なるほどね、そういうことか、
急に追放されて、
うん、
独立することになってしまった。
うん、
いや、でももしあそこで一緒になっててさ、もしあそこで一緒になってたら、マレーシアとシンガポール、なんか すごいことになってたかもしれないね。
どうなってたんでしょうね。
いや、まあ、リー・クアンユーのね、言う、そのマレーシアっていうのが実現されてたんだったら、なんかもっとマレーシアはこう、すごいメトロポリタンシティにもっとなってるような気がする。
マレーシアの発展が、
そうそうそうそうそうそうそう。今すごいやっぱり差がついてるから。
そうですよね。
あの、まあ、都心部って言えばね。
うん。
うん。まあ、いろいろ農業とかもやってるから、マレーシア。
うん、
まあ、国土があるのとないのとでは全然違うよね、やっぱりね。
そうですね。
うん。
シンガポールは国土がないですからね。農業もいいですよね。
そうそうそう。
うん。
そうなのよね。
一人当たりの GDP は6万。5000ドル近くて、
うん、
世界8位ですよ。
すごいよね。
うん、
そう。
まあもう、英語バリバリの国ですからね、やっぱり。
そうそうそう。
うん。
で、
教育レベル高し。
はい、
うん。
まあこう、あの、経済的に依存する相手だったマレーシアから離れたわけですけども、
うんうん、
まあその後、開発主義国家として、シンガポールが発展していくためには何をすべきかっていうのを最優先として、何ですかね、現実主義的な政策をバンバン打ち出して、
うん、
今のシンガポールがあるわけですね。
経済的
に。で、今のシンガポールの基礎は、
うん、
リー・クアンユーが築いたので、
うん、
建国の父、
うん、
ですよね、
うん。リー・クアンユー、そうですね。
そう、
うん。
建国の父と呼ばれているわけですね。
うん、
はい、リー・クアンユーはやっぱり自分のやることに絶対の自信があったから、
うん、
何ですかね、 後継者に、
うん、
あの首相の座を譲った後も、うん、結局自分別のポジションについて、
うんうん、独裁だねとか言って
事実上の独裁ですからね。
そうだよね、そうだよね、うんうん、
そうだって、どれだっけな、なんかすごいなと思ったのが、
うん、
ああ1990年に首相退任するんですけど、
うん、
あのその時言ってたのが、うん、もし自分が死んで葬儀が行われて棺桶が埋められる瞬間でも、
うん、
シンガポールの国家運営が間違ってるんだったら直ちに立ち上がって間違う。
すごいな。
すごいバイタリティだな。
ゾンビか。
そう、自分が絶対シンガポールの発展については自分が絶対に正しいっていうものすごい自信とエネルギーを持ってる人だった。
持ってる持ってる。
発展したしね。
ねえ、すごいですよね。もうクレイジーリッチですよ、本当に。
すごい。ね、クレイジーリッチ面白かったですね。
面白かった。
めっちゃ面白かった。
そう、面白かった。何度か見ましたね。
まあ、この、ポストリー勧誘。
はい。
ね、この後どうなっていくのか。
うん。
そうね、次回に続くですか。は
い、いや、次回続かないです。
引っ張りすぎ。はい。
アッキーさん得意だから、じゃあそれまた後でって。
あとで、そうですね。
はい、まあ、ということで、今日の授業はここで終わりにしたいと思います。
はい。
はい、お疲れ様でした。
おや、鐘が鳴りましたね。では今日の授業はここまでで終わります。
キリーッツで、
はい、じゃあ次の国の抽選やりましょうか。
はーい。
やりましょう。
はーい。一発ですからね。
はい。
はい。
出しますよ。
はい。
この、お、数字はですね。
はい。
24番ですね。
24。セントルシア。
どこ
だ、ね、セントルシア。どこだ
南米ですよね、これ。
多分。
中米か？
セントル、サンタルシアじゃないんだよね。セントルシアだよね。
セントルシア。
どこだろう。
セントルシアどこ？
島かな。
島、あ、島だ。
島だ。
あ、カリブ海だ。
南アメリカじゃないの。カリブ海。
はあ、なるほど。
カリブの海賊だ。
南米じゃなかった。
おーい。
テンション低い。
これ大変だ。私、お隣のセントビンセント指グレナディン諸島をやりましたけど、うん、百科事典にちょっとだけ記述があった程度だったんで。
へえ。
大変だ。
綺麗ですね、でもね。
あ、景色はすごいいいと思いますね。これは大変だ。
じゃあセントルシアの雑談で終わるかもしれないね。
そうですね、きっとね。はい。
でもほら、アッキーさんだと英語資料を渡れるから。
渡んないっすよ。
渡れ渡れ渡れ渡れ
渡れ渡れ渡れる渡れる。
やだ、ちょっと。
いや、待ってね、セントビンセント呼びグラナディン諸島も英語資料は結構あったんですけど、まあ読めないんで。
うん。
今 Google 翻訳があるじゃないですか、 Google 翻訳は。
そういう問題じゃないよね。
そういう問題だよ。
問題じゃないよ、ほんと。
ということで。
はい。
はい。
以上ですか。
はーい。
ねえ。
いや、でも調べててびっくりしたのは、やっぱこう、自由経済で発展してる国っていうイメージだったので、
うんうん。
報道の自由度がめちゃめちゃ低いことにびっくりしましたね。
ああ。
そうですね。
タバコ捨てたら罰金とかね。
180カ国中158位なんですよ。
そう。
人によっては明るい北朝鮮って。
ああ、そう、そうかもね。
そう。
うん。
結局、外資呼んで発展するっていうのも、あの、うん、国の施策の一つだったから、
うん、
外資を呼ぶためには、うん、あの、民主主義的な政治が行われてるって見せないといけなかったんですよ。うんうん、だから選挙は行ってるんですよ。
はいはい。
で、選挙をやっていく中で、
うん、
反対勢力が強くなって自分が負けたら困るから、
うん、
自分がっていうか人民行動党ですね。
はい。
なんか人民行動党が絶対に負けないような選挙制度にどんどん作りたい、書いていくし、
うん、
で、リー・クアンユーやっぱ優秀な弁護士なので、
うん、
合法的に相手を逮捕して試させるっていうのも上手かったんですよ。で、どんどん潰していくし、あと報道機関も、
うん、
どんどん潰してって、
うん、おー、
そう、それで報道の自由度めちゃめちゃ低い。
なるほど。
へー、
自由ないんだ。
そう、でも選挙は行ってるから実質はどうか知らないけども、民主的な政治体制であって、外資企業も安心して来れるよっていう
ことになってるのね。
そういうことになってます。で、外資が入りやすいように税制の優遇とかもあるし。
なるほど。
うん。
あと、優秀な人材を呼びやすくするようにですね。まあ、優秀な人材は仕事があるところに行きますから。
うん。
で、仕事を作るためには企業を呼ばないといけないんですよね。
そうですよね。
いうので、ちょっとイメージ変わりましたね。
なるほどね。
はい。何しろね、イデオロギーがないっていうのが一番びっくりしました。
どういうこと？
うん、どういうこと？
経済優先ってこと？
そうです、そうです。
発展すればいいと。
そう。
うん、
プラグマティズムって、調べた本に書いてありましたけど、国家の発展に、役立つものが最優先であって、
うん、
特定の政治イデオロギーとか政策には固執しないし、やってみて合わないって思ったらすぐに捨てるし、
うん、
現実に適合するものはどんどん入れていく。シンガポールが政治的に安定して経済発展していくんであれば何でもやる。
うん、
で、そうやってった結果、シンガポールの文化が育たなかったっていうのもね。シンガポール人はいるけど、シンガポール文化がないって。
まあ、そうですね。
なるほどね。
ね、なんかニョニャ文化とかは、観光とかで見ますけど。
うん。
でもそれ、シンガポールの文化とはちょっと違いますよね。
そうですね。
混ざった感じですかね。
混ざってるようで混ざってないんです。そうきっと。
なんかみんな一体混ざってないんだろうな。
そうなんですよ。そう。いろんな民族は住んでるんだけど、混ざらないんですよ、結構。
そう。だすごく特徴的というか、変わってるというか。
うん。
うん。あとやっぱサイズですかね。このサイズだからこういうやり方でいけたのかな。
なるほど。そうだね。
はい。そんな感じでした。そう、なんか調べたらあれですよね、文化のネタが全然ないから、
うん、
文化ネタが出せないっていう。
うんうん。まあそんなもんですよ。
やっぱ実際行っててどうなんですか？なんかここまで調べていくと、行ったことのない私からすると、全体的にビジネス街みたいな感じなのかなとか。
うんうんうん。
雰囲気が。
なんだろう、こう。
うん、
確かになんかメトロポリタンシティみたいな感じで、
うん、
夜になるとなんかもう宇宙空間みたいな感じ。
なるほどね。
うん。照明とかもなんかすごい面白かったり。
じゃあ、どちらも行ったことはないけど、あ、じゃあ、うん、行ったことないけど、上海みたいなイメージ。
もっとすごい。
もっとすごいんだ。
うん。もっとすごいですね、今はね。その昔、本当に昔のシンガポールも知ってますけど、もう今はもう全然違いますよね。うん、本当になんかメトロポリタンシティって感じで。でもなんか海もあったりするから、
うん、
ちょっとリラックスできるような雰囲気もちゃんと演出されながら、
うん
う
ん、やっぱりこう夜はなんかすごいですよね、なんかやっぱりずっと見てると、街を見てると。
キラキラしてるんですか？
そう、なんかスターウォーズみたい。ほんとほんと。うん。それはすごいなと思います、やっぱり。うん。まあ、外国人多いですよね、しかも。外国人多くて。
そうですよね。なんか、まあ、でも私の友達でもシンガポールで就職した子いますよ。今どうしてるのかな。
ねえ。やっぱりアパートとかね、借りようと思ったら本当高いから。う
ん、おー。
うん。
今日のおまけではですね、シンガポールの言語政策の話をちょっとご紹介したいなと思いまして。
は、楽しみ。
はい。
基礎情報のところで、
うん、
国語がマレー語です。で、公用語が英語と、うん、中国語、北京語、
はい、
マンダリンと、うん、マレー語とタミル語ですってお伝えしましたけど、
うん、
そもそも民族の中でマレー系 14% しかいないのに、なんでそうなったのってちょっと気になりません？ちょっと面白いかなと思って、そこをちょっとお話ししたいなと思います。
はい。
はい。
お願いします。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。